ボロボロというこの言葉なのか、こう叫びなのか、あの世とこの世をつなぐ音なのか、なかなかこう しみじみするような、まずしみじみと言ってしまいましたね。しみじみするような言葉って言葉音だなという気がいたしました。ここでですね、皆会場の中にいらっしゃる方でご質問なさりたいという方でございましたら質問していただきたいんですけれども、質問はそうですね、できれば何々先生に対して質問いたしますということを言っていただいて、それで質問のはなるべく簡潔に1分程度にまとめていただけるとよろしいかなと思うんですが、どなたか。あ、はい、マイク持ってまいりますのでちょっとお待ちくださいね。
私が山内先生を目にかかったのは木野正山さんで初めてです。で、今日もお話があるっておっしゃった。私は死のことは全然心配しておりません。浅井先生に極楽へ行けるということを保証して20年前ぐらいかの講演会に、今朝の朝日新聞に山織先生の最高という書いて、で川端豊彦先生のが16歳であれしてから洗礼を受けてから死ぬまでのことをずっと書いて、で私が感動したのは川端豊彦先生が終戦後でね、こう言ったんですよね。神様の、私は神様のお客さんだ、神様のお嫁さんだと。で、それを読んだ時に感動して、あ、神様と香川先生は一体になっているんだなと思って、それに感動して、それをプロテストの、リスト教の人が、反対したんかなんか悪口言うて、1960年には孤独な死にを見せえか選んで同じ人になったの、あれが本当に感動して、そしたら昨日山内先生のお話を聞いた時によく分かる、耳が通るからよく分からなかったことが全部思い出して、よく理解することができました。ありがとうございます。朝日新聞の94ページに先生の香川豊彦先生の一生涯のことを書いたのが今日の新聞になっています。
それはもう山織先生に対してお礼の言葉だったわけですね。何かご質問なさりたい方いらっしゃいましたらどうぞ手を挙げて言っていただいたらと思うんですけれども、あ、はい、どうぞ。あ、マイク持ってまいりますのでちょっとお待ちくださいね。
はい、翔さんのこれは玉田先生でございますね。変わった、自分は住職だと自分で言っておられるんですが、変わったついでにですね、法事なんかやった後とかですね、法事とかですね、やった後にですね、そのお経のですね役をしたような形をやれるおつもりはないんですが、まあ何日か前の朝日新聞に堺のお寺の割り雇ったでしょう。今お寺はもう単なるそれだけで終わるじゃないですか。分かるように役をお経のね解説をする気持ちはないんですが、今もう全国的にね今やろうかという住職さんもおられるんです。香川県で翔山さんがさっきもやられたらいかがでござい
ますか。山崎にお経の解説をやったらどうかと。お経の解説をやられている人も若干個人的には知ってますね。お宅さんの旦那さんにちょっと解説を教えてくださいというふうに聞いてみてもいいかも分かりませんし、私も聞かれればお経の解説こういう部分はこんなこと書いてますよということをお話しします。ただね、お経の中身はあまり面白くないんですな。聞いてみて、あ、そんな同じようなことばっかり同じような ことばっかり書いてるんですね。で、あんまりその学術的にその直訳して、この漢文でこういうふうなこと書いてますよっていうようなことを申し上げて、ああ、それはすごいなっていうふうになかなか感動していただけないっていう部分があって、皆さん長続きせるのかなと思います。うちのお寺では毎月16日にお経を読んで、で、まあ、もう少し時間があれば、次からはこういうところがこんな意味ですよっていうのを話していこうというふうに思っています。法事の枠でそういうふうなお話してる人も若干いらっしゃいますね。私が変わり者ですから、法事の後にお経の解説をちょっと言ったらどうでしょうかということですか。じゃあチャレンジしてみます。
ありがとうございました。はい、他にご質問どなたか。あ、はい、どうぞ。あ、前の方の茶色い服をお召しになった方ですが、
朝日先生に質問ですが、臨終にそんなありがとうは細い声で言えるかもしれませんけれども、名前と一緒でよかったというふうに、あなたを愛してたというのはまだ元気な方ですのでお返しはできると思いますが、そういうことをこう頭で覚えていて言えるものかなというふうに思いました。ちょっと待ってくださいね。で、それが一つ質問です。から山織先生、いつか鎌田先生と命の対話でラジオで先生のお話を聞きまして、死ぬ時はその人間は、まあ、生きているうちにそれなりの精進をすればこう心が透き通って、先生はピュアっていう英語でお話になりましたけれども、ピュアになると自然に、細い声でありがとうと言って、もう自分の死を明日かもう近々ということを察知して家族に最後のありがとうを言って、次の部屋に行って朝は目を開けない、そんな死に方ができたらいいというふうに、そんなふうに考えておられるというお話を聞きして、私は感動して、私もそうありたいと思っておりました。で、今日初めてお目にかかれて、お部屋の掃除の整理ができてないので一人になったら困るなという、そんなお話、非常に人間臭いお話も伺いました。で、最後の方で森の中で自然の風に吹かれ、緑の中で、その鳥の声を聞きながらいると、もういつ死んでもいいっていう、お話に、お聞きして、その時はあ、やっぱり心がピュアになった状態だな、で、まだ今こう波を打っておられる状態で、でも最後にはスーッとこう綺麗な気持ちで一直線でそのこの世とお別れをされるんだなと思ったりして、先生のこの心の移り変わり、最後こんな風にずっと変わりなく心境が世へ迎えるだろうっていう予想はどんなもんでしょうかって、その朝日先生と山織先生にお伺いいたします。
それでは最初に朝日先生の方から、死ぬ間際に ありがとうお前と一緒になってよかった、幸せだったよまで言い切れるかどうかですね。はい、
これは病気の種類とか様々なものがやっぱり影響すると思うんですね。今私が見てるの高田さんはもうほとんど全てがん患者さんですから、そうですね、意識がだいたい混濁してあやふやになるのが 2,3 日ぐらい、もう臨終間際の 2,3 日ぐらいになると意識がちょっと混濁してまいります。だからそれよりもちょっと早い時期でないとですね、伝えるのは難しいだろうと思いますし、受け答えがちんぷんかんぷんになってしまう危険性がありますから、それもちょっと早い時期に言って差し上げておくのがお互いに安心材料なんだろうと思うんですね。それから使っている薬によっても、やっぱり意識の方が非常にはっきりした状態の場合と、意識がちょっとなんとなく朦朧とした状態の場合ではありますから、だから臨終って言っても本当に その前の日まではっきりしている方とそうでない方と様々ですから、それはやっぱりある程度見極めて、僕もおすすめするときは見極めておすすめしてる大事なんだろうと思います。だからまあ全然これちょっと申し訳ない関係ないことなんですけれども、実はこの10月17日から宇多津と高松の罠前からでブッダ最短という映画で、このブッダ最短という映画が多分皆さんが今ここでお話になっていることに関するさまざまな人生のヒントとかですね、あるいは悩みに対する答えのようなものとか、あるいは感動のようなものを与えてくださる映画が上映されますので、その鑑賞券を1回の受付で申し込みしていただいたら後で郵送するようになってますので、皆さんご希望の方は帰りに受付のところで鑑賞券希望言うて書かれたら、後で映画の入場券を郵送してくれますので、ぜひ一度それ見ていただければ、さまざまなヒントが出られていて、試写会見た方はもう感動の涙が出て、随分は人生に対する見方考え方が変わりましたと言っておられましたので、一遍僕ももう楽しみにして見に行こうと思ってるんですけれども、見ていただければと思います。
それでは次に山織先生の方への質問なんですが、それでは最後の心境はどういう怒りのところに落ち着きそうかという、うん、
そんなピュアなこと言ったことあるのかな反省がしきりであるんですが、今正直言って迷いに迷ってるんですよね。毎日のようにやっぱりその、極楽的な世界を望んでみたり、いや、やっぱり現実は地獄だよと思ったんです。極端なこと言いますとね、そういう迷いの中にあります。ただですね、最後の最後はあの世のこと、死んだ後のことを何だか何でもいいんですけれども、イメージをしていた方が、その最後の関門を乗り越える時に楽ではないのかとは思っていますね。そのイメージの中身っていうのは、天国であったり、天であったり、地獄、孤独であったりするわけですけど、それは山であってもいいし、森であってもいいし、花畑であってもいいし。死ぬことは全て、この世との断絶だとさえ思わなければ、何かをイメージしている。それが結局死の一番わけのわからない世界を乗り越えていく上で、人類が大昔からほとんどの人が追求してきたことなんですよね。宗教はまさにそのために存在したとさえ言える。死後の何をイメージするか。それ典型的なのは地獄か極楽ですよね。そうは思ってるんですけれども、現実にはその最後の最後の 場面でですね、天国的なイメージが現れてくるか、苦しみという名の地獄的なイメージが現れてくるかは分からないんですよ。辛いところです。辛いところですけども、それはまあ人間の運命なんですよね。それをお任せするにはない。そこは何が現れてくるかは、ただ何かをイメージするという自分の考えでイメージするということは健康のうちからできるわけです。で、健康のうちからそれを続けていって、最後に良いイメージが現れればそれで良しとし、健康のうちからそういう努力をずっと続けていっても、最後に地獄なイメージが現れるかもしれないですよね。その時は万事休すと思う地獄の中でもいいよと、それは親鸞聖人はそういうこと言っておられるわけです。地獄も受け入れる、諦めるといってもいいかもしれない。そこはお任せしかないと思いますね。私は最後は実は食のコントロール、断食をして最後を迎えることができたらいいな。断食っていうのはかなり人間としての意思を必要といたしますけどですね、認知症になったらもうできません。がんならこれできるかもしれない。その場になってみて分かりませんでしょうか。で、断食という強い言葉を使わずに、食のコントロール、水のコントロール、これで人間の生命っていうのは生かすこともできれば、伸ばすこともできれば、そして立つこともできる。 それはそれぞれの人の人生の中から自然に浮かび上がってくる選択に任せるようになると思っているんですね。申し訳ございません。その
あ、2人手が上がりましたね。それはちょっとじゃんけんというわけにもいかないんですけど、じゃ あのその今手を挙げていただいたお二人の方、そちらの方とあとその方のお女性の方かなはあの質問をお聞きしようかと思いますので、どうぞ。ああごめんなさい、じゃあ3人さんいらっしゃった時、はい、じゃあ3人、はい、の方にあの質問をお受けしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
あ、山織先生にお願いします。最近じゃないんですが、歌で千の風に乗ってという歌がありまして、でこれは歌詞から見ると墓に行ってもそこにはいないよとかいうような歌詞なんです。で私ずっと思ってたんですが、お釈迦さんが輪廻転生ということがあるというようなことを言われたかどうかちょっと知りませんが、そういう亡くなった後のこと、死ぬ今まで死に方とか死ぬ時の感覚とかについてはいろいろ教えていただいてありがとうございました。もう一度その死んでも生き返ることができるのか、もう一回きりの人生なのか、その辺についてちょっと山森先生にお願いしたいです。
いや、死んでよみがえりますよ、生命は。私はそう思ってます。ここで肉体は死んでも、何か自分の命はよみがえる。こう思っております。千の風に乗ってはですね、新井満さんの翻訳がちょっと足りなかったんですね。お墓にだけいるわけではないよと訳せればよかった。お墓にはいないよと言ったからこれがあるんですが、お墓だけにいるわけじゃないよと、まあそう思ってあの歌を歌いましょう。
それでは後ろの方、はい、どうぞ。
最後って言われたんですが、2件だけちょっと教えてほしいんですが、先に皆さんみんな生きる気持ちで来てらっしゃる方で、ちょっと過去形っていうか、私自身の
問題な
んですか、全
員、
はい、その中で答えていただける方でいいかと思うんですが、私の主人が亡くなって今年で満12年になりました。それで今罰が当たってるのかなって思う部分は、やっと今年の12年13回忌にお骨を初めてお墓に入れてしまったんですね。それでこの長い間の間に、いろんな方から罰が当たるぞとか、早くあの世に行かさなかったんじゃないかとか、いろいろ言われて、でもずっとずっともう自分の中で戦ってやっと言えたんですが、少しだけ残してしまったんです。それで館長さんでもどなたでも構いませんのですが、それってどうなんでしょうかっていうことと、朝日先生に聞きたいのは、今大切なお友達が先生と同じような癌であって、それが3ヶ月の未明から今現在2年頑張ってらして、今1ヶ月ぐらい前から病院に入院なさってるんです。でその時にその彼女にどんな言葉で頑張りなさいっていう言葉は、彼女自身は頑張ってるとは思うんですが、どういう言葉をかけていいのか、その辺が本人みんな簡単に頑張りなさいって言うんですが、それがいいのかどうか、先生自身が